皆さんこんにちは、内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。今日はパーソナリティの井口さん、リモートでの登場となります。パーソナリティの現役為替ディーラー、井口芳雄さんです。井口さん、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
そしてトレーダーズ証券の FX トレード応援団長、小杉さん。
はい、小杉です。よろしくお願いします。
番組を盛り上げてくれる FX 女子、愛坂美和ちゃん。
愛坂美和です。よろしくお願いします。
そして今日はオープニングからゲストにも登場いただきましょう、国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずは井口さん、日銀が通過しました、はい、どのようにご覧になりましたか？
そうですね、なかなかの発表されないんでちょっとドキドキしてました。
確かに長かった、みやちゃん。
長かったですね。長かった。だってRBA の後にまさか発表されるとは思わなかったですよ。
逆になっちゃいましたよ、
ね、はい。RBA のは先でしたね、
うん、でも井口さん、なんかこう伝わった内容はほぼもう報道されていた内容そのまんまじゃないですか。
そうですね、もうそのまんま、みんなが知ってる情報が出たっていう割には長かったなって印象ですよね。
ですよね。
今日実はテレビ局の方が入ってくれていて、
あ、撮影で。
そうなんですよ。で11時ぐらいからもしかというところで構えててもらったんですよ。
はい。
だけど結局11時からスタンバイしてくれましたが、発表なかなかなくて、カメラ持った人1時間半ぐらい拘束されて申し訳なかったなってちょっと思ってたんですけれども、
そうすると小杉さん、まあ その映像はもしかしたら今日のどこかのニュースか何かで使われる可能性が、
ね、いいですね。井口さん、インタビューされたんですか？ね、
今日は多分WBS さんで流れるかもしれない。
おお、それは見なければ
いけないですね。
ねえ、見させていただきましょう。、うん、はい。
まあ、でも、ね、日銀17年ぶりですから。
そうですね、
第一歩をね踏み出したということで、ではどんな内容になったのかちょっと今見ちゃっても見ても大丈夫か。
この後のコーナーで、最初のコーナーでいこうかと思います。ーー、はい、よろしくお願いします。はい、はい、福永さんもどんな風に見ました？はい、今日の日銀。
私は株の方で
株ね、見てましたけど、マイナスだったのにプラスに切り返して、はい、結局4万円台、
はい、4万円乗せて終えたんですよね、うん、で円安にもなってるでしょ、150円乗せて、はい、なんか今日は両方ともハッピーですね、買ってる人にとっては。
買ってる人たちにとって。逆もいますから。
逆の人はね、ちょっと今日は残念デーでしょうね、多分ね。
そうですね、はい、まあ、その買い戻しなんかもあって今日の動きに、ね、なった可能性はありますのでね。
そうですね、
はい、株とそして為替、最近本当に切っても切れない中になってますから。
もういい仲ですよ。本当に
仲良しですね。仲良しですね。
仲良しですよ、
はい。なのでこのあたりも後ほど解説いただこうと思います。現在ドル円150円23銭から24銭あたりでの取引となっています。今も日銀総裁のコメント続々入ってきてますので、うん、また後ほどお伝えしていきたいと思います。はい、それでは番組進めていきましょう。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りします。現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝。それではまずは現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝です。ここからは井口さんに相場の解説、今後の投資のポイントなどについて解説をしていただきますが、今日は日銀ですね、井口さん。
そうですね、みんな待ち構えていた日銀が、まあ、やっと通過ということになったわけなんですが、まあ事前にねリークがあって、まあ、報道合戦があったので、ほぼほぼ、皆さん知っている通りになったかなっていうことで、緊張感はね、それほどなかったんじゃないかなっていう、そんな日銀、でしたね。
確かに、はい、歴史的なやっぱり政策の変更ということになりましたので、うん、報道の量も、ものすごかったですよね、うんうん、はい、事前の報道が。
いや、本当に、そう、ここまでするかっていうぐらいですよね。
ちょっと物申したいことがあります。みやちゃんが物申したいそうです。
物申したい。
はい、何でしょう。
直前になってなんで報道するんですか。
直前じゃないとダメなんじゃないの。だけど直前っていうか、ほぼもう報道内容だったのにもかかわらず、あんなにねじらさなくてもいいなと私も思いましたよ。
そうですよね。
ねえ、本当に井口さん、そんなね日銀の前でしたけど、
はい、はい
はい、はい、
そうですね、本当にやっぱりなんか上田さんはこれからこういう なんかリークしながらやっていくんだろうなっていうのが見えまして、ね、まあ、この1年やってみて、まあ、本当にサプライズの黒田さんと、まあ、その事前にしっかり、まあ、これがいいか悪いか別として、リークしてくる上田さんということで、上田さんの場合はやっぱり日銀の政策金利決定会合よりも、その前の記事がやっぱり大事になってくるっていう、別のなんか戦い方になってくるのかなっていう気は、改めてしたところですかね。
そうですね。はい、そうすると、本当各メディア、これからも報道合戦みたいな、ね。
報道合戦ですよね。ちょうど2週間ぐらい前から時事通信から始まって、もう各社も本当にこぞって言ってきて、昨日ダメ押しで日経新聞言ってくれたんですけど、はい、もう誰も反応しなかったですよね。もうさすがにもう。もういいですお腹いっぱいですになっちゃって、は
あ、
う
ん、ここ2、3日あんまり反応しなかった感じでしたよね。
そうですね、もう知ってるよってなってましたね。
確かにそうですね。今上田さんの、まあ、会見行われてるわけですけれども、
はい、
追加利上げに関しては、
はい、
基調的な物価上昇率が高まれば、うん、という一文が入っていて、井口さん、はい、私これ気になったんですけど、これまではどんどん利上げしていくような状況じゃないですよって言ってたのが、はい、なんとなく追加利上げに関しても少し示唆するような言葉なのかしらと勝手に受け止めてしまうんですけど、どうなんでしょうね。
そうですね、前よりも少しトーンがやっぱり上がってきたのは確かかなというところですよね。とはいえ、今の状況はどうかっていうと、円安に触れちゃってるっていう状況ではありますので、まあ、なぜこんなことになってるのかっていうところ、多分今日今コメントで朝読んでたんですけど、やっぱり、あれですね、なんで円安に行ってるのかっていうコメントもありましたよね。マイナス金利解除したら円高方向だと思ったんですが、ってメルメイさんから言ってまあ、当然そういうふうな、イメージ持ち、皆さん持つと思うんですけど、あまりにも織り込みすぎた、リークしすぎた、材料が尽きちゃった結果、もうやることがなく、円高に行く材料がなくなっちゃったってことだとは思うんですよね。
もうみんな織り込んでね。
そう。で、日銀の時ってこのパターン結構、多くてですね、もしかするとこう、このパターンを想像してた人は、もう多いんじゃないかなっていうふうに思ってはいるんですよね。
上田さんになってから、ですよね、
上田さんになってから、うん、でこの会見でもやっぱり、初動はやっぱり円安で始まったりとかしてたんで、ちょっとそのこういう言い方正しいかどうかわからないですけれども、その投機税、短期税からは少し言葉尻取られたり、少しおもちゃにされたりっていう感じは今日はすごくした感じはしますね。
結局だから時事通信の報道が出たところにまた水準的には戻った的な、
そうです
ね、V 字回復。
V 字回復ですよね。それこそその、2月にね、もうレンジで、もうボラがなくなって大変だっていう水準にちょうど戻ってきたとこですよね。
そうですね。
嫌な価格に戻ってきた感じ。
キャー。今、井口さん、ミヤちゃんが、このまままた止まっちゃうのかしらという、悲鳴が聞こえたんですけど。
いやー、これね、でも悲鳴。ですよ。ちょっとだから、まあ、明日 FOMC あるんでね、ちょっと期待したいところではありますけど、ここで止まるのはちょっと、ね、勘弁してほしいかなというふうに思いますね。
そうです。また、井口さんに心臓マッサージが必要な、
うん、ね、そうですね。
位置的な。
はい、必要な。
また筋トレ始めちゃいます
よ、井口さん。そうですね。ムキムキになっちゃうよ、はい、井口さん。
ムキムキになっちゃうかもしれない。
そうですよね。だから、
では、はい、うん、そうですね。日銀の政策金利決定会合、一応、まあ、皆さんご存知かもしれないけれども、結果見ていきましょうかね。
はい、ありがとうございます。
資料公開しますね。
はい、
うん、
今日の日銀の金融政策決定会合のポイントをまとめてくれました。ちょっと画面が大きくなってますが、はい、はい、大丈夫でしょうか。まずは政策金利ですけれども、マイナス 0.1 を0から0.1% 程度へということで、マイナス金利解除となりました。
そうですね、はい、はい、で、あとは、イールドカーブコントロールも廃止。
はい、
まあ、これまで同等の金額買い入れするということになるんですけれども、一応廃止ということで、ETF、J リートも新規、介入は終了という形になりまして、はい、そうですね。まあ、予想通り、これ以上のサプライズはなかったかなという印象ですかね。
うん。
うん。 で、まあ、声明に関しても、これもまあ、事前にね、お話があった通り 2% 物価目標を実現見通せる状態になったと。で、まあ、ただ当面は緩和的な金融緩和が継続するということでしたね。
はい。
で、これ事前にリークがあったのと、まあ、ほぼ同じ内容が出たじゃないですか。
はい。
そうすると、マーケットがまたこう、先読みしてですね、じゃあ、追加利上げっていう話に逆になっちゃった気がするんですよね。うん、
はい。
追加利上げあんのかいないのかいっていうところで、で、ないことなんて結構みんな分かってたと思うんですよ。誰もね、どんどん利上げしていくとか連続利上げがあるなんて思ってもないけど、勝手にマーケットのテーマがその追加利上げに今日変わっちゃって、追加利上げないじゃないかっていうところで円が、まあ、売られたというか、まあちょっとこう材料にされちゃったって感じですかね。
なるほど。だからトレーダー、うん、投資家はもっと先を見てたってことなんですね。
そう、先を見た、見る羽目になっちゃったかもしれないですね。だから案外、こういうその、黒田さんじゃないけれども、何が起こるか分かんないっていう緊張感の中で日銀を迎えた方がこんなことにはならないの、ならないかったのかもしれないです。リークが、ありすぎて、勝手に先読みしちゃったっていうのもあるのかもしれないですね。
なるほど。慎重に慎重にね、うん、対話をしたつもりが、しすぎちゃって、もっと先見ちゃったみたいな。
先見ちゃって、あれってなっちゃった。でも、あれって言うけど、誰も追加利上げなんてすること、するなんて思ってないのにね、勝手にそのテーマが少し変わっちゃったところはあるのかもしれないですよね。
そうですね。なんか、大手銀行のお偉いさんも、なんか利上げがどうたら、みたいな、結構いろんなところで発言があったりとかしましたから。
そうですよね。ね、
なんか日銀以外のところで織り込まされたっていう可能性はあるかもしれませんね。
まあそういうのもやっぱり事前にちょっと早い段階でみんなが、そうですね。慣れたことがあるのかなと思いますよね。で、当面ね、この、緩和的な、緩和的な金融環境が継続するっていう文言で、これでも円安だって言ってるんだけど、こんなのみんな知ってたじゃないですか。うん、
はい。
ね。だけれどもこれに反応するっていうのは、やっぱり毎回日銀は、ちょっとこう、イベントにされちゃってるなっていう印象をやっぱ受けざるを得ないんですよね。
うん、そうですね。
日銀はもう円安容認ですか？
日銀は円安、日銀は全然円安容認してないと思うんですけど、はい。攻め込む材料をちょっと与えすぎたかなって思いましたけどね。瞬間的に12時半、34分ぐらいに発表あったのかな？瞬間的にはでも円高に触れたんですよね。
触れました。
うん、ほんの一瞬だけどね。
なんか、瞬きしたら元に戻った感じぐらいのイメージです。
だから、瞬間的に AI はやっぱり下に触れたんだけど、やっぱり、日銀の特性というか、下がったところを拾いたいっていう、まあ思いもあったのかもしれないけれども、まあ押し目らしい押し目もなかったけれども、買われてっちゃったなって感じですかね。
確かになんか今日ずっと朝早く起きて見てたんですけど、はい、終始やっぱりちょっと下がってもすぐ戻るみたいな。なんかこう、上に行きたがってた感じって、なんか井口さん感じたんですけど、どうでした？
そうですね、上に行きたがってた感じでしたよね。だから、まず、その、何かあれば、円売ってやろうっていう人たちがやっぱ多かったと思うんですよ。
はい。
うん。っていうので準備してて、まあ、どうでもいい材料って言うとあれですけども、緩和続くとか、そういった、追加利上げないじゃないかっていうところで、攻め込んできたのかなって印象ですね、短期的には。
そうですね。井口さんがやっぱり注目してた、はい、春闘のところも、はい、やっぱり予想を上回るような数字が出てきてましたからね。
はい。もうその瞬間にね、もう、この3月のパターンかってなりましたよね。
確かに。お手上げみたいな感じ。
そこはまたじりじりじり上がってきましたもんね。
うん、本当そうですね。そうするとやっぱり井口さん、ちょっと下はもうドル円に関しては見にくいですかね。
そうですね。ちょっと、なんでしょうね。まあ、その、4月に向けてまたね、展望レポート出るので、
うん、
いろんな、話が出てくると思うので、まあ、そっからじゃないですかね。
うん。うん、
まず、今、目先は、ちょっと難しいかもしれないですね。
はい、そうですね。うん、コメントにも、井口さんは、はい、とっても、難しい相場になっちゃうかもしれないけど、我々は、スワップで、儲、はい、けられるかもしれない相場だ、みたいな。ね、そんな感じも、ね、ありますけどね。また、そういう風になっちゃうのかな。はい、
確かに、そういう、まあでもレンジっていうのは、非常にその、優しいというか、マーケットにとっては、その、負けない、 マーケットにはなってくれるので、まあ、好きな方は好きだと思うんで、そこは、好き好きあると思うんですよね。
そうですね。なんか、しばらく、レンジですよって言ってくれたら楽なんですけど、うん、
温泉ずっと使ってられますからね。
そう楽
楽だね。みんな勝てるね。
そうなんですよ。みんなが儲かる相場がねいいですけど、
ゼロサムゲームです
から、ね、なのでこの後のコーナーでテクニカルで福永さんにはそのあたりの相場がどうなるのか、はい、じっくりしっかりと、うん、
どうしてそうやってプレッシャーがくるんですか。
それが知りたいんですよ、みんな。いやいやいや、そうですよね、井口さん。
はい、ぜひ
井口さん大丈夫です。
はい、ということで、ではでは、ここまでは現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝でした。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX。みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は、関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は、元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。
みんなの FX ラジオ、
それではここからはみんなの FX ラジオのコーナーです。週替わりにゲストをお招きして相場の見方を伺っていますが、今日のゲスト改めて国際テクニカルアナリスト福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。福永さんかっこいいっていう次、
あら、あら、まあ、なんか今日褒めてくれる人多いんですね。
いいですね。
福永ちゃん先生ってい
い、もう一個褒めてもいいですか。
なんでしょう。
恵子さんから、わあ、福永さんだ、大好きです、ドキドキしてます。
いいですね。
いや、そんな方いらっしゃるんですね。ありがとうございます。
こんな笑っちゃいけないんですけど。
二人とも笑ってますよ。
そうですよね。
クスクス笑ってる人がいるんですけど。
そんなことないです。いやいや、そんなことないです。もう
嫌だな、も
う。おかしいですよね。おかしいです
よね。全然おかしくない
。じゃあ早速福永さんに、ね、いやいや本当ですよ、分析をしていただこうと思いますけれど、はい、じゃあドル円からいきますか。
ドル円でいきましょう。
はい、そうそう、今が150円飛び4銭から5銭あたりですから、今日の一応高値が40銭台、まあ、50銭に近いところまでありましたので、まあ、ちょっと伸び悩んできたかなっていう感じはありますけどね。
そうですね、はい、流れとしましては、まあ、やっぱり先ほど井口さんおっしゃったように、ポジションがですね、ある程度こう織り込まれていたので、まあ、逆の動きになっているっていうところなんだと思うんですけど、今日私も日中ドル円見てたんですが、実は発表した時ってあんまり見てて動きが感じられなくて、で実は本当に見逃してたんですよ。
あ、発表されたの。
そう、数分経ってから、まあ、1分ぐらいですかね、数分というぐらいも1分ぐらい経ってから出てます出てますって促されて、
相場がね、
そう、ちょっとまあ別のところでいろんなことやってたもんですからね。でそこで、あ本当出てるんだっていう感じだったんですよね。
やっぱりみんな迷ったんですかね、どうなんですか
ね。いやね、要はその初動として何か出た時には、織り込まれてない時ってほら結構上下に大きく振れるじゃないですか、
はい、
でそれがあんまりなかったんですよね、
うんうん、
で上にもちろん行ったり下に、さっきも井口さんおっしゃってましたけども、ちょっと最初は下に振れたと、うん、でもそれってその前から、要は午前中から、あるいはお昼休みに入ってからも、ちょっと売ると戻すみたいな、うん、内田さんもさっき話されてましたけども、
はい、全然下に行かないんだと思って見てました。
いや、だからそういう動きがあったんで、あ、これもまた同じ動きかなっていうふうに高をくくってたんですね。というのも株も見てたので、
はい、
先物もあんま動いてなかったんですよ。 だから基本的には両方やっぱり動くっていうのが私のイメージなので、
そうですね、そういう意味では、はい、その後株が動き出しましたから、はい、株の方が反応が早かったかもしれないですね。
そうですね、あの先物は本当に上下の変動幅が結構大きく振れてきて、で、まあ、その後にやっぱり為替がね、もうどんどんやっぱり円安の方に振れていったっていう流れになってたので、まあ、先ほどもね、あの小杉団長とにっこりしながら株と為替は仲良しですねって
本当そうですよ ね
仲良しですよね。
いやここ本当すごく仲いいですよね。
そうなんですよ、だから日本株が上がると、ドル円も上がるっていうのが結構場中よく見られていて、
いや本当そうです、う
ん、はい、
ですからね本当にあのドル円がまあ強くなってると、あの株の方もやっぱり安心してなんか皆さん買ってるような、
うん、
そういう印象ありますね。
赤信号みんなでみたいな感じ。
いや赤信号じゃないですよ、
青信号じゃないですか。
青信号って当たり前だもんね。
今日ちょいちょい突っ込まれ
る。いや春だからなんかちょっとボケてんじゃない。
趣味赤月を趣味赤月をなんちゃら。
いいことがいっぱいあるからかな。本当羨ましいな。
ほかーってしちゃいますね、春はね。
いやいや、あんまりしてませんよ、私は。
あ、そうですか、キビキビしてますか。
そんなうっちーさん儲かってるからって。
そういうことか。
ロングしてんですね、みえちゃんも。人のこと言えないんですよ。
懐があったかいと、饒舌だな、本当に。
あの今日、福永さんに前からお聞きしたかったのが、
あ、はい、
まあ、1月の後半にうちでセミナーやった時に、
こ
う一目均衡表の週足使って、はい、どれにしばらくあの揉み合いになりますよって話をされたじゃないですか。
はい。
それで、
その通りになって、
一応、はい、本当
これからなんでその通りになったのかと、
あ、そうですね、
これからどうなんだろうっていう、うん、
はい、いや、ね、やっぱりあのチャートリーディングっていうのはすごく重要なので、う
ん、まあ、チャートリーディング、
はい、というのもあのチャートってほら皆さん同じものを見てるわけでしょ、
うん、
でもその要はこれからどうなるとか今どうなってるかって分析の結果ってやっぱり同じにならないことが結構あるんですよ。
あ、そうですか、同じもの見てても、
そうです、うん、人によってね、やっぱりあのやっぱ感情とか入ったりする、うん、しますしね、
思惑が入ったり、
思惑が入ったりね、でロングポジション持ってると上行ってほしいなと思うとやっぱ上かなとかね、
そうです、そういうふうに見えたりするんですよね、
そうなんですよね、で、あの、まあ、私はポジション持ってませんから、基本的にはですね、客観的に見るようにしてるんですけど、
はい、
あの何がポイントだったかと言いますと、やっぱりあの、まあ、一目均衡でその当時お話したのは、基準線が、うん、やっぱ横ばいだったんですよね、
はい、
このこれ赤い線ですね、
はい、そうですね、はい、でその赤い線が横ばいなのと、それからよくお話するんですけど、先行きを見るのに、うん、要はあの、まあ、過去26週間の間の高値と安値が変わらないと、うん、基本的にはその横ばいがずっと続くことになるわけですよね、
うんうんうん、
ですので当時は、まあ、ちょうどあの縦線 の, あのもうちょっと右側に行ったところですかね、あ、そのぐらいですかね、
はい、
はい、で過去の高値というのは、これ26週前でいうと、もう全然まだ1ヶ月以上経たないと消えないので、うん、2ヶ月ぐらい経たないと消えないのと、それから安値の方も、まあ、安値高値両方ともまあ消えないと、
うんうん、
ですから数週間あるいは数ヶ月経っても基準線の横ばいが続くっていう、
うんうんうん、
そういうのがもうすでにそこの時点で予測できたわけですね、
うんうんうん、
ですから、まあ、要は高値を更新しなければ基本的にはもう持ち合い揉み合いか、あるいはその、まあ、仮に円高になったとしても基準線が、まあ、レンジの下限になるんじゃないかと、
うんうんうん、
いうようなそういうところで、まあ、お話をしたんですよね。そうしましたらやはり、まあ、材料がなかったっていうところもありましたけども、うん、まあ、結果的に横ばいがやっぱり数週間続いて、で一旦円高にも触れましたけど、やっぱり基準線の値は割らなかったと。で今回また戻ってきてるって形ですね。
そうですね、
はい、
でも基準線まだあれですよね、横ですね、横ですよね。
そうですよ。
ってことはまだ、はい、続く、ま、
いや私はまだ横ばい続くんじゃないかなと思ってるんですが、
うわ、
これが基準線が上向くためにはどうならないといけないんでしょうか、
は
い、
これはですね、今地高スパンが左の端のところに、は
い、これあります
ね、ありますよね、はい、でそのもうちょい、あ、そうですね、はい、はい、でこれを見るとやっぱり地高スパンがロソク足の上にあるので、うん、でその26週前なわけですよね、
はい、
でそうなるとその間の高値っていうのはこれ151円の90銭とかなんかつけたところですよね、80銭か
これですね、はい、90銭、はい、
はい、ですのでここをですね超えないことには基本的には基準線の横ばい続くんですよ、
うんうんうんうんうんうん、
ってことはですね、150円の80銭を一旦抜けるのがまず最低条件で、
ここの80銭抜けるのは、
抜けるのが最低条件 で、はい、でそこを抜けたら次のターゲットとして今小杉さんが示してくださってるその高値を抜けるかどうか、で抜けて初めて基準線が上向きに転じると、ですからそこまではひょっとしたら150円抜けたと思ってわっと行くと、150円の80銭抜けたと思って買いに行く、でその後151円もああ抜けたと思って買いに行く、ところが151円のその後半ですか、そこを抜けられなくて落ちてくるってことになると、結果的にやっぱりレンジ内での値動きになっちゃう可能性があります。でも抜けると上向きになって円安基調になって、もうそうなると多分介入も効かなくなるんじゃないかなと、っていうふうには思いますけどもね。
ただやっぱりそこまでこう買い上がっていく何か材料があるかどうかってことですもんね。
はい、まあ、あとは需給ですよね。
需給ですね。
材料的にはね、やっぱりドルで言えばやっぱり為替市場でやっぱり FOMC でどんな結果が出るか、
もう明日ですもん。
で、ね、
でも景気が良ければ利下げが遅れることは考えられるのと、それから今回ドットチャートが出ますよね。
出ます。
でそのドットチャートが、まあ、例えば年後半利下げを見込んでいるのであれば金利は低下するはずですけど、それがひょっとして横ばいとか、あるいは金利の水準中央値が上に上がるなんてことがもしあったとすると、っていうのがまあドル買い材料の一つかなと。
このところやっぱり日銀に関する報道いっぱい出たじゃないですか。でもここ最近もあんまり反応しなくなっていて、なんか視線はもう FOMC に行っちゃってるのかなって、はい、ちょっと実は考えた節もあるんです ね。
あ、 そうですね。
そうなるとこのやっぱり V 字に戻ってきてってっていう動きは何か考えちゃいますよね。
先生、井口さんもそういう話してましたよ ね。
ね、
そうですね、まあ、そうなんですよね。ですから基本的にはその節々を抜いていけばその V 字のその延長があると、 V 字戻しの延長があるっていうことが考えられるので、まあ、そこをやっぱり今後は注意深く見ていって、で抜けないで高値掴みっていうのはまあ避けた方がいいかなと。
なるほど。
抜けるだろうっていうのはちょっとやめた方がいいかなと思いますね。
井口さん、改めてちょっと今、FOMC の話も出たので、
はい、
ドル円何かこう上に行く材料って井口さん何か考えますか今。
そうですね。今、福永先生、レンジっていう言葉が出ちゃったんで、今、ドキドキしちゃってたんですけど、あれ、またやらなきゃいけない。レンジでなく、と思ったんですけど、まあでも、おっしゃる通り FOMC でしょうね。ドットチャート一段上に上がれば、152円、っていうのが、まあ見えてくるかなって思うので、明日の FOMC で、まあ、どっちかはっきりしてほしいですね。
あ、本当ですね。
一回本当に思いっきり下振ってくれても僕は全然 OK なんで、とにかくここで止まるのだけはっていう気はしてるんで、まあ明日、まあドットチャートできれば年、ね、2回ぐらいにね、してちょっと高になってくれると、また上値を追う材料ができてきて、で、来月4月の日銀もですね、また、まあ、ポイントになってくると思うんで、そこまではまだ距離あるので、この数週間、もうちょっと151円、2円をこうトライしていくような面白い相場になればいいかなと思ってます。まあ、その起点は当然明日の FOMC になるかなと思ってます。
なるほど。そうすると、ちょっと今、週足でね、チャート見ていただいたので、
はい、
短めにしてもらって、
で、
ちょっと足元どうなるのか。
日足のね、一問均衡表はまたまた面白いですよ。
なんか変化が出てるのといいなと思うんですけど、どうなんでしょうね。週足だとやっぱりね、ちょっと長いじゃないですか。
そうですね。はい。
だから。
日足の一目均衡表はですね、
はい。
はい。これ。
お、なんか動きがあるか。
抵抗体がなんと、まあ、綺麗にサポートしてるじゃないですか。
本当だ。
ここですね。
はい。こんなのみんなね、見ながら取引してるわけじゃないんですけどね。
聞いてるんですね。
ね、聞いてますよね。なので、流れとしては、今まだ、でもやっぱり基準線、これ、日足でもやっぱり横ばいなんですよ。
横ばいだ。
この赤い線が。
赤い線が横ばい。
横ばいですね。
はい。で、あと、一応、まあ、転換線ですね。ちょっと水色っぽい線ですかね。うん、
それがこれか、こっちか。上向いてきました。
はい、上向いてきましたもんね。うんうん、なので、ここで、まあ、よく言う、その、好転。転換線が基準線を上回る好転というような流れになるのと、あとは地高スパンがもっともっと上がっていくってことですよね。あれ抜けるかどうか。
抜けていくってことですね。
はい、抜けていくとだいぶ動きは軽くなってくるんじゃないかなと。
じゃあここのレンジ、はい、ここの高値、150円の88を超えてくると、
はい、
クロスもして
ですね、当日抜けなくても数日経って、要はローソク足がちょっとこう下に落ちてるじゃないですか。
うん、
だそこの水準に上がればいいので、基本的に150円超えて、151円前後で推移していれば、うん、もう全部完全に上抜けることになるので、うんうん、そうすると、チャート的には、一目均衡表的にはあそこですよね。うん、その辺まで来れば、もう基本的には、高値超えなくても上の可能性が出てくると思います。
はい。で、そこからさらに1円か。
そう。ここで1円もし取れ、抜けていけばもう一気にか、いっちゃうっていう感じじゃないですかね。
はい、そうすると、じゃあ、下よりもやっぱりちょっと上目線で、はい、いた方がいいっていうことなんですね。
ただ押し返されたらこれもうずっとまたレンジになっちゃいますからね。井口さん嫌がってる、それ横向いてる可能性が出てくるんだ。
ちょっと
やめてって、ね、今すげえ聞こえたね。
心の声がただ漏れてました。
漏れた。
押し返されるのだけはね、今週来週はちょっとやめてほしいって感じですよね。
なるほど、はい、じゃあ今週来週頑張れって感じなんですね。
いやもう本当です。もう150円台とにかく維持して、
はい、
で少しでも上に上がっていくっていうのが最低条件ですね。
押し戻されちゃうとしばらくはレンジっていうことなんですかね、はい、やっぱり下のね、
はい、
抵抗体が結構厚みがあるじゃないですか。
はい、ありますね。
そうですよね。そこを下抜けるっていうのはなかなかやっぱりちょっと難しい。
いや、さっきのエリオットの話。
いや、そうそうそうなんですよ。うん、今ですね、内田さんが暑いから抜けないかもしれないっていう話されてましたけど、
はい、
実はそうじゃなくて、これエリオット波動で見ると、これ実はね、もうちょっと長い期間出していただいた方がいいんですけど、まあ、月足でちょっと出してもらってもいいですか。ごめんなさい、突然のリクエストで申し訳ありません。月足ですね、はい。でね、何が言いたいかというと、あ、これですね、これね、ちょうどほら一番左下のところ2010、
ここ、
はい、そこです、はいはい、そこを起点に、うん、1回3つ3本上に行った、はい、これ1波動
1
で、そこの次2本目までが2波動ぐらいですね、
はい、
であと3波動でずっと上がっていって、
ここずっと、
はい、150円まで行って、
はい、
で、次もう1回落ちるところで4波動、
はい、
で5波動目で動、まあ、実はちょこっとだけ抜いてるんですよね、
はい、
でそこからもう5波動終わったので ABC で考えると、今小杉さんさせていただいてるのが A の下げです、
はい、A の下げ、はい、
下げで B の戻し、
戻し
で、ここでもし止まってしまうと、ひょっとするとですよ、140円割れぐらいまでいっちゃうかも、C の下落が可能性があると。
ここ、
まあ、そこはね、ちょっとまだ基準線ありますから、
ここ
赤い線がありますから、まだ分かりませんけど、
はい、
もちろん140円台もありますから、分かんないんですけども、でも、ABC 波でいうと、C 波っていうのは、A の安値を抜けるっていうのが、基本の考え方なので。
A の安値って。
A の高値ですかね、円で言うと。はい。円高のところで言うと。そこを抜けると。
はい。ここを抜ける。
下回る可能性があるっていうのがエリオット波動の考え方なので。
そこが今140円ぐらい。
40円の前半です。
前半。はぁ、い、そうすると130円台もっていう。
まあ、可能性としてはね。
ミヤちゃん行ってって言ってましたよ。
何ですか、それ。
このシナリオでも、井口さん、動きますよ。
動く。よかった。
来ます。
動くかどう、まあ、今週ね、その、
ここまではさすがに行かないか。気が早いか。これ、付き足だもんね。
そうです、そうです。
すごい下髭つけてますから、上に抜けたら、もうフェーラーなので、そうすると、基本的には下は、もちろん下げる可能性はありますけど、下抜く可能性は薄れます。
薄れて、うん、はい、で、また5波動から。
の1波目のが始まる。
1波目がまた始まる。
はい、そうそうそう。そういう流れになっていくと。
また5波動が続く。
5波動続く。
めちゃめちゃ円安引くかもしれない。
の可能性があります。
知れないですね。
だから今回円高になったら、なった方が実は買い場になる可能性はあるんですよね。
あ、一回落ちて、
はい、
なかなか140円割らなくて、
はい、
維持されていけば、
はい、
5波動目、あ、1波動がまた始まる。
はい、
お
っしゃる通り。はい、
ね、
なるほど、
バラ色ですね、持ってる人にとっては、まあ、持つ人にとっては、まあ、
どっちにしても大きく動きそうな予感がするってことですね。
そうですね、テクニカル的にはね、こう長期で見ると、うん、そういう形がまだ残ってるってことなんですよね、
うん、可能性はあるよ、はい、っていうこと、
なんです、ね、
じゃあまだまだ 1,2 年はこのトレンドが続く、
うん、可能性あります。もう本当に一旦落ちて抜けたりしたら、可能性としてはもう150円どこじゃない可能性が出てきますね。
200円、
それはちょっとね、値幅計算してみないと、ごめんなさい、今そこまでは見てないんですけど。
今日の小杉さん攻めますよね。
いやいやいや、聞きたいじゃないですかね。
いやいや、
うん、200円いかれたらちょっとなんとなく、
ね、
なんかちょっと困りますね。
年の初めの予想全然外れちゃう
ね。え、まあそれもそうですけどね。
もう私もう外れてるんで、
私もとっくに外れてるんで、はい、いいんですけどね。はい、
外れたもん同士で言うなよ。
ね、井口さん結局なんか大きく動きそうな予感はあるみたいですよ、
はい、すいません、
そこに立つかどうか分かりませんけど、かけたいと思います。
井口さん笑っちゃった。はい、ということなので、まあ、でも今週来週でとりあえず頑張らないとまたレンジよっていうのもまた現実問題、
は
い、
そうですね、それはありとあると思います。これだけイベントが重なってて注目されているにもかかわらず、はい、トレンドが発生しないっていうのはちょっと怖いですよね。
もうチャートに向かってずっと応援し続けます。頑張れ頑張れって。
チャートに向かってね、はい、動いてって。まあそうですよね、ちょっと頑張っていただかないと。
いや本当そうです、はい、
はい、
分
かりました。
ロング派の人はね、
そうですね、
ショート派の人は負けるなってい
う。どうでしょう、ショートする場面ではないんですかね。
まだそうじゃないですね。
ね、やっぱり今の場面では、
今の場面では、はい、
これで抜けないでまたこうレンジに戻りそうになった時の売りは小幅では可能性はあるかもしれませんけどね。
レンジになってくると一目均衡表の抵抗体っていうのがし、狭く今なってるじゃないですか、先見ると、
うんうん、
これがもっと下に落ちてくるので、
うん、
そうすると抜けやすくなるっていうのは一つは考えられます、
うん、
薄くなるから、
はい、
で熱いから抜けないっていうわけじゃないんですけどね、そういうことは考えられると思います。
どっちにしろちょっと時間がそこまでにはかかりそうな感じはしますよね。わかりました、
はい、
はい。この後井口さんのさらなる予想も伺っていきたいと思います、はい、ここまで、福永博之さんでした。ありがとうございました、
う
ん、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなって誰だよというタレント有吉博之さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上リスク等をご理解いただきご自身の判断で開始いただくようお願いします。
週刊 FX ストラテジ
ー。さて現在日ドル円ですけれども150円30銭ぐらいまで戻ってきましたので。
そうですね、
ねえ井口さん、うん、やっぱりちょっと動いてますねこの時間でもね。
動いてますね。もう上田さん会見ね終わったんですけれども、それでもまあ、ここからロンドン勢入ってきて、まあ、この結果を受けて、うんっていう流れになってくるかと思うんですよね、
はい、
ただもしかするとやりすぎちゃったよねっていうのがで、ね、少し落ち着いてくれるかもしれないですよね。
うん、
うん、はい、そのあたりはちょっと一旦ロンドン勢見てって感じはしていますが、取り急ぎ、まあ、今日日銀振り返って、まあ、チャート見てみるとですね、やっぱり、足元で言うとやっぱ150円をバックにものすごい売りが入ってたので、目線としてはみんな下見たんじゃないかなと思うんですよね。うん、
はい。
うん、マイナス金利解除して、まあ、17年ぶりに日銀が、いや、せっかく動いたんだからっていう、まあ、思いはやっぱりあって、ドル円は、今、売りが、まあ、ネットでも売りが多いですね。
うん、そうですか。やっぱり売りなんですね。
はい、そうですね。売りが多いです。でも、それは短期のポジションですけどね。
うん、
アクティブなポジションはここは売りが多くて、全体のネットポジション見ても、レバレッジの世界ではやっぱり売りが多いなっていう印象を今受けて、いますし、まあでも、最もかなって気はしなくはないですけどね。
うん。あ、そうなんですね。うん、
普通に考えると、やっぱり、なんで下行かないのって思ってる人多いと思うんで。
ああ、それは日銀の、まあ内容からしてっていうことですか、うん、
まあ内容からしてというか、もう十分に、なんていうんですかね、戻ったじゃないかっていう思いもあるんじゃないかなと思うんですよね。じゃあ、時事通信のところまで今 V 字回復しちゃったじゃないですか。
はい。
で、V 字回復したはいいんだけど、その当時って3月か4月か分かんなかったんですけど、今回しっかり3月にやったにもかかわらず V 字回復しちゃってるんで、まぁ、ちょっと行き過ぎって考えることも、できるかなという気はしております。
なるほど。売りで入るのも井口さんとしては理解できるぞっていう感じなんですね。
まあどの道捕まっちゃってるんで失敗でしてるトレードなんですけど、うん、気持ちは分かるって意味ですね。
なるほど。
ただ、そういった売りの苦しい人たちを攻めていくのが FX の厳しいですけど世界なんで、そういう捕まってる人をなんとか逆サイドで取りに行くっていう、そういった取引にはなるかと思いますけれども、一般的にはやっぱり売りショートで入ってる人多いですね。まあ仕方がないかなって気もします。
そうですね。
うん。
海外勢が攻めるとするならば、そうするとロングで攻めていくって可能性があるんですかね。
もうある程度攻めた人はもう今回の会合の中ではいるとは思うんですけれども、こっから先ってなってくると、もうその時々によってだと思うんですよね。
どっちの方に
パワーがあるかっていうのを彼ら見てますので。
はい。
まだまだショートが溜まってきて、それっぽい材料があれば、その材料を口実に上を攻めてやろうみたいな、流れになるかもしれないし、まあさすがに行き過ぎたねっていうスピード調整が入るなら、まあ一回下、落ち着いて150円あたりでうろちょろっていうパターンもあるかなというふうに思っております。
はい。そして FOMC をね、迎えるわけですもんね、はい。やっぱりもうそっちに視線は行きそうな感じがありますよね。
そうですね。今回はどっちかと、内田さんからもあったように、やっぱり日銀より FOMC っていう雰囲気でしたよね。
はい。
なので、まあ FOMC どうなるかっていうところをちょっと、見ていきたいかなと思っているんですが、
はい。
今、もしかして出てますでしょうか。
はい、出てます。
ありがとうございます。そうですね、明日、そうですね、日本時間だと明後日っていう言い方になるのかもしれないですけど、21日木曜日の午前3時ということで、皆さん、この時間起きてるんでしょうかね。
起きちゃうかも。
起きちゃう。
寝たい。
この前まで4時とか4時半だったから、そのまま起きてるって人も多かったけど、3時だとね。
ちょっと3時嫌ですよね。FOMC だけは冬時間の方が、なんか良、ね、かったって気もしなくもないですけど、はい、3時に政策、金利発表あります。で、予想は据え置きですね。
はい、
ここはまあ、覆らないとは思うんですけど、ポイントとしては、今回は、まあ、一番大きなポイントとしては、まあ、いろいろある、まあ、パウエルさんの、まあ、スタンス変化とか、フォワードガイダンスに変化があるかとか、経済見通しとか、いろいろあるかと思うんですけど、すごく分かりやすいところで言ったら、ドットチャートになるんでしょうね。
はい。
で、前回のドットチャートが、2020年、まあ、今年、あと3回利下げしますよっていうお話がありまして、その中、今回どうなるかっていうところになるかと思うんですが、
はい。
足元の、まあ、CPI とか、まあ、PPI とか、まあ、アメリカの強い指標を見ると、もしかするとですね、うん、今は6、9、12の3回来てますけれども、
はい、
まあ、7月から
、
あと2回とかいう可能性もあるんじゃないかなと思うんですけどね。今回のパウエルさんが言うかどうか別としても。
まあそうですね。物価のところの経済統計は強めで出ちゃうんですけど、うん、その他のところは、ちょっとこう弱含んでるものも結構目立ち始めてますから。
入り混じってるので。
ね、難しいですね。
どっちに舵を切るかっていうところですよね。このままね、やりすぎちゃうとハードランディングとかっていう声も出てきてしまうので、その、日銀以上に FOMC は舵取りが難しいのかもしれないですよね。ただ、前回とか、なんとか、その FRB の、行動というか、発言をちょっとまとめて、なんとかお話ししてるかと思うんですけど、年後半って言葉がやっぱり気になってはいるんですよね。
そうですね。6月が後半なのかどうなのかっていうね、ところになってくるわけですね。
そうね。ウィリアムズさんも7月からって言ってるしなっていうのを思うと、まあ、まだ甘い顔しないだけなのかもしれないけれども、7月からシナリオもしかし考えておかなければいけないのかもしれないですね。
そうですね。そんなお話は延長戦でさらに深めていこうと思います。はい、井口さん大丈夫ですか？延長戦も。
はい、大丈夫です。
わかりました。ラジオをお聞きの皆さんとは残念ながらお別れです。YouTube での延長配信お楽しみください。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。一旦さよならです。